ロングステイ世界情報。
皆さんこんにちは。この番組はロングステイサポートクラブが提供しています。ロングステイ世界情報は、ロングステイを始めたい方に、またいろんな国でロングステイをしたい方へ、少しでもスムーズに楽しいロングステイができるように、ロングステイ財団登録アドバイザーメンバーにより各国から現地情報を放送しています。ロングステイ財団のスローガンでもある、行ってみたい国から住んでみたい国へ、そして住んでこそ心がつながるロングステイをモットーに、ロングステイサポートクラブは情報発信基地として皆様に最新情報をお届けします。
皆さんこんにちは、司会の大谷です。それでは前回に引き続き、ハワイに関するポッドキャストの後半をお聞きください。
それともう一ついいですかね。
はい、
遊び、私とか私の仲間なんてのは海で遊ぶことが好きな連中が多いもんですから、そっちの方の話になっちゃうんですが、先ほどゴルフとかハイキングの話もありましたけど、例えばモーターボートをレンタルするとかですね、ヨットをレンタルしてなんていうことは可能なんでしょうかね。チャーターっていうのはよくあるんですよね。操縦者そのものが乗って船そのものは借りられるなんてチャーターするんだけど、自分たちだけで借り出してって好きに行ったりするというようなことはできるんでしょうか。
そうですね、実際このレンタルをしている、ヨットをレンタルしているという話はちょっと聞いたことはないんですけれども、でも実際探せばあるのかもしれないですね。ちょっとそこは、ちょっとこちらの方に資料がなかったので何とも分かりませんけれども、はい、
大きなマリーンなんかもマリーナがありますもんね。
あります、はい、ヨットクラブですとか、はい、
そうですね、
分
かりました。
はい、日本人じゃないな、アメリカのお客さんはそういうことやってるんでしょうね。
そうですね、ヨットなどに乗って、サンセットクルーズに出たりとかっていったことはあるかと思うんですけれども、自分たちで貸し切って、自分たちで操縦しているといったことをされてるかどうかちょっとわからないですね。
あとは皆さん質問どうですか。
岡田さん、今日は上の着てるものはもちろん
アロハ
ですよね。
はい、今日は T シャツ着てますけども。
違いました。
先ほどちょっと運動してたものでちょっと T シャツに着替えてしまいました。
そうですか。
はい、
やっぱり練習を。
実は今週末にこちらハワイの方でホノルルトライアスロンっていうのがありまして、まあ、それに出場するためにちょっと今トレーニングやってるところです。
すごいトライアスロンですか。
自転車をね、今まで50キロとかやってたでしょ。
はい、
なんか水泳が何キロなやってましたよね、今までもね、練習。はい、
そうなんです。このホノルルトライアスロンに向けてずっと練習重ねてたんですけども、今回のトライアスロンはオリンピックディスタンスと呼ばれる、まあ、オリンピック競技と同じ距離なので、まあ、水泳は 1.5 キロ、自転車は40キロ、で、ランニングが10キロという、コースなので、私、まあ、初めてトライアスロン今回出場するので、まあ、無事完走できるように、トレーニングを今ちょっと積んでいるといったような状況ですね。
怖いもの知らず。
マラソンじゃないですよね。マラソンならまだ出てみようかなって気になるけど、トライアスロンは、ね。
すごいよ、すごいな。
でもこちらの方、出場の方、はい、ちょっと私も見てみたら、普通に地元の方、あまり運動されてないような方も申し込みされてるようで、意外と気軽に申し込みができる、はい、初心者でも安心して参加できる大会の一つだと思います、このホノルルトライアスロンというのは。
でも岡田さんすごいからね、はい、筋肉というかすごいいい体してるからね。あ、やっぱり、
はい、一生懸命
トレーニングしてるなって、練習してるんだなと思ってね、見てたけど。
トライアスロンだと参加はしても、完走される方は、完走率ってそんな高くないですね。
そう、しててもね、なかなか難しい。じ
ゃあぜひ岡田さん頑張って完走してください。
頑張ってください。はい、応援してます。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
それってこっちのテレビで見れますか？
どうでしょう、もしかしたらなんか特集番組とかがあるかもしれませんけれども、まあ、上位の方はテレビに映るんでしょうけど、私はもう後ろの方でなんとか溺れないように頑張る程度なんで、
いや、完走できたらすごいですよ、もうそれだけでも、
はい、頑張ります、
テレビといえばそちらでの日本の日本語のテレビ環境とかいうのはどういう感じになってるんでしょう。
はい、私今回バケーションレンタルと呼ばれる短期不動産賃貸のお部屋に入ってるんですけれど も, もうこれはもうオーナー様によってこのテレビの契約回線の契約というのは様々です。で今回私が入っているのは通常の一般的な家庭というよりかはホテルタイプのケーブルテレビなのでそんなに番組数は多くないんです。日本のテレビ番組も、ほとんど、まあ、フジテレビの国際番組がちょっと見れる程度で、テレビこちらではほとんど日本語放送っていうのは見ることが今できません、他のお部屋によってはオーナーさんによってはケーブルテレビの契約、一般家庭向けの契約されている方は番組数も多くなってくるのでそういったところでは日本語放送も見ることができるんだと思います。
映画館なんかどうですか。
はい、映画館もこちらありまして、日本に比べるとやはり半額以下で見ることもできますし、まあ、特にシニアの方には料金のサービスがあったり、まあ、映画館だけじゃないんですけどスーパーなんかでもシニアサービスがありますので、まあ、特にシニアの方には過ごしやすい滞在しやすい場所なのかなというふうに思います。
あ、すいません、はい、岡田さん今泊まってらっしゃるところはどんなところですか。よくほらホテルにしてもコンドミニアムにしてもオーシャンビューだとかガーデンビューだとかそんな言い方でよくパンフレットなんかあるじゃないですか。そういう点では、はい、ビルしか見えないとかそういう感じですか。
はい、今回私はワイキキの本当に中心部にある、マリンサーフというコンドミニアムに泊まってるんですけれどもここは9階今私泊まってるところは9階です。まあ、どちらかというと低層の部類になるのでお部屋からの景観はシティビューと呼ばれるタイプの
シティビュー、
はい、お部屋です。ラナイ、日本語でベランダですね。ベランダからですと、まあ、覗くと海はちょっと見えるんですけれども、まあ、基本的にはシティビューと呼ばれるもので、はい、お部屋のタイプ的にはスタジオタイプの、ワンルームタイプのお部屋で、まあ、ベッドが2つあってキッチンがあってバスルームがあって、まあ、今回私2週間程度でしたので2週間であればこういったスタジオタイプのお部屋でもよろしいんだと思うんですけども1ヶ月以上滞在されるようであればワンベッドルームタイプのちょっと広めの方がいろいろと生活はしやすいんだと思います。
あ、なるほど、
はい、
夜景なんかはどうなんですか。見下ろすというような感じではない。
はい、私のこの9階の部屋からはちょっと難しいんですけども、最初皆さんハワイに来るとやはりオーシャンビューを希望される方がすごく多いんですけれども、確かにオーシャンビュー日中は海が綺麗に見えて素晴らしいと思うんですけども、まあ、南向きということもあるのでちょっと暑かったり、今度リピーターさんになると、まあ、山側を希望される方がすごく多くなりまして、山側日中は山の方から乾いた涼しい風がお部屋に入ってきますし、夜になると山側の綺麗な夜景が見えるということもあって、うん、初めての方は海側、リピーターさんは山側という傾向が多いですね。
あ、なるほどね、
はい、
その2つでお値段は違うんですよね。
はい、ホテルなどの場合でしたらオーシャンビューの方が高いんですけど、このバケーションレンタルの場合ですと部屋指定をすると高いといったようなタイプ分けが多いですね。まあ、どちらでもいい、山側でも海側でもいいですよといった場合にはそんなに料金高くならないんですけども、私も絶対山側じゃないとダメだっていうふうになると料金が高くなるケースがあります。
あとまた話飛んでいいでしょうか。やっぱりお酒の料金っていうのは高いですか。
はい、普通にスーパーなどでビールなどを買いますと、12缶のケース、はい、350ml ぐらい入ったビールの缶12缶で、大体10ドルぐらいですね。まあ、1本1ドル以下ですので、
あ、日本よりは全然
安い、安いんだと思います、はい、 でもちろんお店なども、これはランクによっても大きく変わるんですけども、夕方早い時間帯ですとハッピーアワーといって、わりかし安くお店レストランなどでもビールなどを楽しむことができますので、まあ、夕方早めに行かれてハッピーアワーを使って1杯3ドルとか4ドルとか、それが今度夜7時以降になってくると、まあ5ドルや6ドルといったように高くなりますので、早い時間帯にお店で飲むというのも一つかもしれませんね。
ハッピーアワーですね。ビザのことを
はい、
お話しいただ
きます。ビザですね。今ハワイでロングステイをされる方はほとんどビザを取らずに、ビザ免除の90日間の滞在を繰り返すといった方がほとんどかと思います。
繰り返せる、
繰り返すと言いますと、例えば、1年間の中で、まあ、90日、1回の滞在が90日なんですけども、それを年間で2回繰り返して最大180日間滞在するという方もいらっしゃいますし、1ヶ月間の滞在を年に3回繰り返すという方もいらっしゃいます、やはりビザがないので最大でも90日間、何回か繰り返しても1年間で最大180日というのが一つの目安になっています。で、他の東南アジアの国のような退職者ビザ、ロングステイビザといったものがありませんので、どうしてもそれ以上滞在される方は、例えば学生ビザを取って学校に通いながら半年間や1年間を滞在される方ですとか、あとは稀なケースではあるんですけれども、病気療養治療といったものを目的として、B ビザ、観光ビザを取って、目的を持って滞在をされるという方もいらっしゃいます。
あとは、まあ、抽選でグリーンカード当たるぐらいですね。
そうですね、これ申し込んでもなかなか当たらない方や、ね、気軽に申し込んだら1回で当たっちゃった方とか、いろんな方いらっしゃいます、
ね、当たったら済まなきゃいけないですもんね。
そうなんです、こちらに入らないとその資格を失ってしまうので、まあ、中には奥さんが申し込んで奥さんだけこちらに来て旦那は日本で働いてるといったような方もいらっしゃるようです。
それは奥さん一番いいね、お金は日本で稼いでもらって
はい、
すいません、今の滞在期間の話なんですけどね、よく国によってその90日というふうに書いてるところもあれば3ヶ月というふうに書いたりしてるところもありますよね。その3ヶ月っていうのはどういうふうな見方をすればいいのかなって私未だに疑問を持ってるんですけれども、アメリカの場合には1回90日で年間で最大360日、あ、じゃあ180日ということですよね。年間というのは360日ということで、その年間というのはどうなんですかね、そのフィジカルな、例えば1月1日から12月31日までということなのか、自分がその入国した日をスタートにしてそこから360日というふうな計算になるのか、そこら辺どうなんでしょうね。
はい、まず、3ヶ月と90日の違いなんですけれども、月によっては31日まで、ある月がありますので、7月や8月、ここは31日までありますので、滞在1回の滞在で、許されるのが90日です。これ3ヶ月間、ですと92日とかになってしまうケースがあるので、それは、オーバーステイになってします。はい、90日、
あくまでは90日ってことですね。
はい、ただ先ほど申し上げた180というのは、これはもうオフィシャルなものではなくて、実際には入国審査官によるところが多いんですけれども、一つの目安として年間で180日というものがありまして、それ以上になった場合に、まあ、質問をされたり何の目的で来ているのかといったようなことを、別室で聞かれるといったお話も聞いたことがあります。
あ、なるほど。
ただ実際それ以上来てても私は何も言われたことがないですよといった方も実際にはいらっしゃるようです
、結構曖昧なところってありますよね。
確かにそうだと思います。
それと年間っていう考え方はどうなんでしょうか。その1月1日から収入は31日までというその中でのあれなのか、それともその最初に入国した日から360日とか365日っていう風な考え方で切るんですかね。
これも入国審査官によるかと思いますね。
あ、はい、なるほど、
はい、
はっきりしたそういった規定みたいなものはないですね。
そうですね、そこの部分に関しては聞いたことはないですね。はい、あ、
ありがとうございます。
きっと想像するにですね、あのいかにもそのたくましくて仕事しちゃいそうな人はいろいろ厳しく聞かれるんじゃないですか。リタイアしてもうあとは年金で暮らしてるだけに見える人は割と聞かれないで、どうぞどうぞお金を使ってくださいって感じじゃないですかね。
出入りの、出入りの激しい人はやっぱりチェックされるかもしれないですよね。
怪しいですよね。なんか怪しいものを密輸してんじゃないかとかそこまではいかないですか。
もちろんアメリカ、ハワイはあの観光の島なので、外国からの観光客どんどんどんどん来てほしいというのはもちろんあると思うんですけれども、やはりハワイの方の仕事を奪うようなことにつながるのはやはり国として、どうにか止めなくちゃいけないということもありますので、あくまでも観光客だったらウェルカムといったところはあるかと思いますね。
昔ね、パンツの中なんか隠した人もいたしね
帰る時ですね
他に何か皆さんあります？質問ってこんなとこですかね。
あと私はあのやっぱり聞きたいのは、ハワイに滞在中に何かあの習えることですね。フラダンスだとかそういうの、向こうの文化とかそういうものですね、歌とか踊りとか習えるところがあるか
な。はい、これはたくさんありますたくさんあるっていうのはあの実は観光の島ではありますので、そういった観光客向けに、フラですとか、ウクレレ、あとハワイアンキルトといったものを無料で、教えてくれるところもありますし、もっともっと専門的なことが知りたいということであれば、現地のフラの先生に、お金払って教えてもらったりすることもできます。
日本で流行ってますもんね、フラダンスもね、
高齢者の方も結構やってらっしゃいますよね、皆さん楽しまれて。
はい、フラダンスなんかでしたら、若い女性から年配の女性、また男性の方も皆さん通って伝授されてますね。
いいですね。
はい、
あとハワイの言葉で英語でなく現地語のような現地の言葉も教えてくれるところなんかありますか？
そうですね、現地の言葉、ハワイ語喋れる方自体が実はすごく一時少なかったんですけれども、今またハワイ語見直そうということで現地の学校でハワイ語を徐々に教え始めてるんですけれども、まだ一般の観光客に向けたハワイ語のレッスンというようなものはちょっと聞いたことがないですね。
使わないですよね。
そうですね、今の若い方は、ハワイ語と英語が混ざった、実際には英語なんですけども英語にちょっとハワイ語が混ざった、ビジュンイングリッシュとかって言うんですけども、そういったものを使う方はいますけども、純粋にハワイ語だけで、コミュニケーションを取っているような方っていうのは今ほとんどいないようですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
皆さん以上ですか？あと岡田さんは何か特別これを進めたいとかいうのあります？はい、の話。
そうですね、実際ハワイにロングステイをされる方、皆さんハワイ好きで一度は観光旅行で来たことがある方ほとんどですので、皆さん、よくハワイのことは、ご存知だと思うんですけれども、強いてあげるならばいくつか注意点をですね、しておいていただいてハワイに来ていただければと思うんですけれども、今最近ワイキキなどでも、観光客が横断歩道以外のところを、渡って、警察に捕まって切符を切られるといったことが多くなってます。半分見せしめみたいなのもあるのかもしれないんですけれども、大きな道路横断歩道以外のところを渡るともう切符切られるというふうにこれは思っておいてもらった方がいいと思います。 J ウォークとかって言うんですけれども、実際これで観光客の方も何人も罰金を払ってる、ことがありますので。
罰金っていくらぐらいなんです？
百何十ドルとか言ってましたね。詳しくはちょっと金額まで覚えてなかったんですけれども、はい。で、その他にハワイの場合、親子留学、夏休みに利用した親子留学でいらっしゃる方も多いんですけども、お母さんとお子さんと一緒に来て、お父さんは東京に、日本で働いてるというそういった方も多いんですけど、子供に対するしつけということで、例えばちょっと泣いてる子供を叩いてしまったり、そういうのを外でやったりするとすぐに児童虐待ということで通報されてしまったり、また子供だけ 12歳以下の子供だけをお部屋に置いたままお母さんが買い物行ってしまったりすると、それも法律違反になってしまうので、お子さんと一緒に来るときはそういった現地の、ルールや法律といったものをしっかり、理解した上で来ていただくことが大切だと思います。はい、であと先ほど、お酒の話もちょっと出ましたけれども、飲酒ですね、まあ、公共の場所での飲酒というのはやはり、かなり厳しく、なっているということと、あと お酒買うときにはID カード、年齢が確認できるものを、お店は必ず確認するということになっているので、どんなに年をいってる方でも見せてって言われますので、私ちょっと聞かれちゃった、若く見られちゃったとかっていうんではなくて、いつでも お酒飲むときは買うときは ID ですね、まあ年齢の確認できるものを持ち歩く必要だということを覚えておいていただければと思います。であとはそうですね、ワイキキ今違法駐車の取り締まりがすごく厳しくなっているので、まあ、レンタカーを借りてちょっと買い物をするからって道に止めて 2,3 分するともうパトカーみたいなのが来てすぐに切符を切られるということがありますので、まあ、ワイキキの中は特にこの駐車違反というのは厳しいので気をつけていただくといったところだと思います。あとそうですね、最後になりますけども、まあ、洗濯物、ロングステイだと、途中で、まあ、洗濯をされる方いら多いかと思うんですけども、その洗濯物をラナイ、お部屋のベランダなどに出すこともルールで禁止されているので、日本のように今日は天気いいから お布団でも干そうかということでもうちょっと出しちゃうとすぐに通報が来て、まあ、1回目は注意で終わるんですけども、2回以上やるとやはり罰金といったようなことになりますので、洗濯物などはベランダ、ラナイには出さないというのがルールになってます。
あ、でも部屋に、乾燥機もついてるんですよね。
はい、お部屋によってさまざまで、お部屋の中に洗濯機と乾燥機がついてるお部屋もあれば、各フロアにコイン式の、コインランドリーがあったり、あとは建物の1階の部分に共同のコインランドリーがあったりといったさまざまなんですね。
どうしてもお日様に当てたいって日本人がやっちゃうと危ないってことですね。
はい、はい、すぐ通報されてしまいますね。
なるほど。
もう一個ちょっと質問いいですか。
はい、
さっきお酒を公の場では飲んではいけないということをおっしゃってましたが、ここにいるみんなはタバコを吸わないので、タバコに関しては質問が出ませんでしたけども、日本でも今タバコを吸うところが限られていたり結構厳しくなってますけど、どうですか。
はい、ハワイも数年前からかなり厳しい禁煙条例というのが出まして、やはり公共の場所ではタバコ、今はもう難しいです。まあ、空港から、空港をはじめ、まあ、もちろんバスですとかレストラン、あとはバーなどでもタバコを吸うことができないです。まあ、建物の出入り口から6メートル離れたところであれば吸うことができるんですけれども、まあ、コンドミニアムやホテルに関しても今は室内で吸えるところというのがほとんどないといったところが現状ですね。
いいことです。
いいことです。
バーなら
タバコを、そうですね、吸う方にとってはちょっと滞在しづらい場所なのかもしれませんけれども、うん、まあそうですね、こうハワイに来て禁煙のきっかけになればいいんじゃないのかなとも思います。
ですよね。以上でしょうか。
はい。
皆さん、じゃあもうそろそろ聞くことないですかね。じゃあ、はい、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。次回の配信も楽しみにしてください。
ありがとうございました。
本日お送りしたのは、どうぞしようかな、今日は、オープンカー大好きの大谷です。と
バリ島大好きの鈴木でした。
ボルネオ島の熊本でした。
リスカイプ参加の、
茅ヶ崎の宮沢でした。
はい、ハワイから岡田です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろんな感想や要望もね、ぜひメールで送ってくれるとありがたいです。何でも反応があるとすごくやりがいが出ると思うんで、よろしくお願いします。メールアドレスは longstay24 longstay24@gmail.com です。ブログにも書いてありますのでよろしくお願いします。では次回の配信も楽しみにしてください。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。
ロングステイは登録商標です。ロングステイとは海外で2週間以上、国内で1週間以上の長期滞在を通じて異国の文化を肌で感じ、その国の歴史を知ることでより多くを学ぶことができます。人々との交流を通じてお互いを理解し、お互いの心がつながり、人々の心を癒し、それが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います。特に海外滞在型ヨガは国際文化交流の手段として脚光を浴びています。海外ロングステイを体験した方々からは、異文化に触れお互いの国の理解が増し、自分はもちろん日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となったという声が多く寄せられています。このように海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります。皆さんも夢の実現に向けてロングステイの第一歩を始めませんか？